映画ライターの金沢と申します。本日は司会進行を務めます。じゃあ皆さんご着席ください。お願いします。まずじゃあ松田さんと石田さんに、このIMAX シアターで、まあ、お二方もこれからご覧になると思うんですけど、
はい、
どうですかこの IMAX で見るっていうことに対して期待といいますか。
ここにはしばしば来るんですけど、はいはい、ここでこの大きさでやっぱりもののけ姫を28年ぶりに見るということで、 IMAX のその画質と音質っていうのにすごい期待をしております。
はい、石田さんはどうですか。
私もこの画面の大きさ本当にびっくりしています。もうものすごい没入感だと聞いているので本当に楽しみにしております。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は10月20日に東宝シネマズ新宿で行われたもののけ姫 4K デジタルリマスターIMAX プレミア試写会での舞台挨拶の模様をお送りします。登壇したのは松田洋次さん、石田百合子さん、そして鈴木さんです。まずはこんなお話から。
二方とも役をオファーされた時のことって覚えてらっしゃいますか。まず松田さんから。
事務所の方からスタジオジブリの新作映画のオーディションに何月何日どこどこに行けと、いうことしか言われていなかったものですから、
タイトルもまだなくて、
はいはい、それでまあオーディションだというんでスタジオに行きましたら、まあ誰もいない。オーディションって普通こうダーッと並んでてね、番号とかつけてさやるわけじゃないですか。で誰もいなくて、でスタジオで待ってる、まあ今思えばいつの若林さんだったと思うんですけど、いらっしゃって、それでまあ個別オーディションなのかと思って、それでお話を聞いて、今回こういう映画ですっていうストーリーのお話を聞いて、それで今日読んでいただくのはこの役でって明日かの役の説明を受けて、でもどう聞いていても主役なので、
はいはいはい、
あこれはきっとそのサンプルとして、オーディションのサンプルとしてこの主人公のセリフを使うっていうだけの話であって、
声のサンプル撮りだと、
この映画の何かの役のオーディションだっていうふうに信じていた、まさか自分が主役やるとは思ってませんので、はい、それでまあオーディションを受けて、でそれっきりだったんですね。でそれっきり何の連絡もないまま、でこれはまあ事務所と私たちの間のまあ問題だったんですけど、結局何の連絡も受けないまま年を明けて、映画館で特報がバーンと出て、それを見た方から、ヨウジすごいね、ジブリの新作の主役やるんだねって人から聞いて、慌てて映画館にエビータだったのすごい覚えてますね、はい、エビータを見に行って予告編で自分の声が聞こえてきて、俺主役やるんだと思ってびっくりしました。
ってことは松田さんに別に了解を取らずに特報に声使っちゃったってことですね。
はい、まあ、それはやった犯人は多分この一番左側の方に多分 いるんだと思うんですけど。
どうなんですか、はい、鈴木さんそれは。
本当にね、まあ、さっきね石田さんが28年前とおっしゃったけれど覚えてないですよね。
覚えてない。
だからさっきね楽屋っていうのか裏の方でまあいろいろ話しててはっと気がついたんですよ、はい、あそうだ松田さんには、ね、ナウシカでアスベルをやってもらった。
やってますよ。
完全に忘れてたんですよ。
さっき思い出したんですよ。
いやこれね本当なんですよ。ね、でもやっぱりそういう記憶ってね、僕はまあかっこよく言えば過去を振り返らない、うん、そういうことで言うとほとんど覚えてないんですけれど、まあね、ただこの今のね、明日かの声を誰にするかっていうのはね、うん、結構ね悩んだんですよ。それはよく覚えてますね。
あ、そうですか。
それで、まあ、さんざっぱら悩んだ挙句、で、まあ、実際はねいろんな声も聞かせていただいて、うん、それで松田さんに決めた決め手はね多分、うん、アスベルなんですよ。でなんでかって言ったら僕がね宮崎駿に向かってね、はい、アスベルの声はどうですか、あれ良かったよって、あじゃあそうしましょうっつって、こんな感じでしたね。はい、
それで確認を取るために松田さんを呼んだってことですか、じゃあ。
だったんですかね。今のお話を伺ってるとそうですね。
なるほど、
はい、はい。
じゃあ石田さんはどうですか、その最初オファー受けた時のこと覚えてらっしゃいますか。
同じようにある日事務所に行ったら鈴木さんがいらっしゃって、
え、
そう、
本当に、
はい、
嘘、
嘘じゃないです、いや、いらっしゃっていて、うん、私の当時のマネージャーと話をしていたんです、別室で、それで私はスタジオジブリの鈴木さん、あ、その時はジブリじゃなかったのかな、
え、ジブリでしょ、
ジブリですか、
うん、多分ジブリ、
そうそう
そう、ジブリです、僕、
その時も鈴木さんジブリの方、
そう、
ジブリです、
ジブリの人、
そう、ごめんなさい、とにかく、うん、私はスタジオジブリで聞くだけでも頭がバーッとこう、まあ、何が起こるんだろうと思って、
はい、
一体何をで、自分の案件とも思いませんから、一体何が起こるんだろうと、
そうなんだ、
思っていたらこんなお話いただいて、なぜ私なんだろうってでも本当に天にも昇るほど嬉しかったですけど、
そうですか、はい、いや、それはね、はい、実にそんな難しい問題じゃなくてね、はい、どういうことかって言ったら、まあ、簡単に言うと、まあ、監督が宮崎駿でしょ、はい、宮崎駿のタイプだったんですよねもうそれが主たる理由で、どうしてかっていうとね、このもののけの前の作品、うん、平成たぬき合戦ポンポコ、はいはい、ね、ここでね、高畑勲の、はい、まあ、ヒロインをやってもらう、はいはい、でその時にね、宮崎駿がね、石田さんに挨拶する、それを僕は見逃さなかったんですよでその時にね、鼻の下が長くなっててね、これで、まあ、ちょっと悩んでたんですよね、実を言うと3を誰にやってもらうかって、これだと思ったんです、うん、もう声じゃないね、顔って
声じゃない
って言い方そんな今思い出しましたね、喋ってると思い出すんですよ、
なるほど、はい、でもまあそういうことで選ばれたお二人ですけども、でも台本読むとこれかなりやるのは難しい役だったんじゃないかと思うんですが、どうでした、その役、自分がやる役についてどう思いました、
もうびっくりしたのと、あまりにこう難しいというか、どうすればいいのかわからないっていうことと、あとアニメーションのアテレコっていうもの自体僕はほとんどやってないんですね、で本当にナウシカと、ぐらいしかやってなくって、単発の、アニメーションとかでも本当に片手どころか 2,3 本ぐらいでしか数えられないぐらい、そのアニメーションのアテレコの経験がないものですから、本当にもう考えても無駄だっていうか、もう当たって砕けろしかないな、自分で何かを考えてっていうことではないなっていうふうには思いました。
なるほど、石田さんどうですか、これまた役的には強い女性というか、しかも人間と、まあ、動物の間にいる女性ですし、非常に難しかったと思うんですけど、
はい、膨大な絵コンテとか、あと企画書、なんかものすごい数のこう 紙のね、はい、書類というか書類、
まあ、台本みたいなもんですね、
もう本当にたくさんの、はい、その資料を事前にいただいて、はい、それを読んでも読んでも、その3と、うん、3ってセリフは実はそんなにないんですね、はあはあ、はい、ただその動きのこの息とか、うん、そのなんか立ち上ってくる何でしょうね、気配とか、うん、そういうちょっとこう人間であって人間じゃない、はい、で動物になりたいけど動物にもなれない、うん、こうなんか不思議な役なので、うん、それは私は難しかったです
難しかった、はい、なるほど、杉さんとしてはこれ、まあ、こういう、まあ、言ってばチャンバラ活劇というか時代劇大作みたいなのにしたいと思ったのは鈴木さんが強く押したんですよね、宮崎さんに。
そうでしたね、うん、ちょうどね、宮崎駿がね、あれ正確、今ちょっと思い出したんですけれど、還暦になる直前なんですよね。
もうちょいありますね、還暦
もうちょいですか、
はい、
で僕は還暦だと思ってたんですけど、こういうふうに今を逃したら、うん、こういうアクションものを作ることは二度とできない、うん、これがね確か一番大きな理由だった気がしますね、
うん、なるほど、うん、まあ、でもジブリ的にもこれ足掛け3年だし、その制作費も20億、まあ、最終的には25億ですか、やっぱり最大の対策ですから、かなり賭けは賭けだったんじゃないですか。その
でも やんなきゃいけなかったんですよね、やんなきゃいけなかったってとにかくね、まあ、宮崎駿が、ね、まあ、人間誰でも年を取りますからね、だからもしアクション映画を作るとしたら今しかない、うん、それとね、まあ、ジブリが独立して、うん、それでスタッフの募集をやってね、そしたらその人たちがアニメーターなんですけれど、うん、なんかね力をつけてきてたんですよ、はいはい、そういうね あのなんていうのかな、あの幸運もあった、うん、と同時に実はまあそれまでの作品がまあ彼の場合いろんな作品をやって、まあ、特に紅の豚っていうのがすごくね、はい、おかげさまで皆さんに受け入れられて、うん、お金を使えるのは今だなって、だいたいプロデューサーってそういうこと考えるんですよね。それを思い出しましたね。
なるほど、
はい。
まあ、そういう意味ではまあジブリが一番そのまあお金も使える、まあ、時間もあのスケジュールも結構長く取れるっていう充実した時期だと思うんですけど、それだけにアフレコにも結構時間をかけてやってるような感じがメイキングとかの映像を見ると分かるんですが、でもかなりリテイクもしてるように映像では見えるんですけど、松田さんいかがでした、アフレコの状況ってのは。
回数でいうと10回以上は行ってるんですね、うん、で他のその映画のそのまあ声を入れるとか洋画のアテレコをするとかっていうことの日数から考えると考えられないぐらいの回数を行きましたし、にまあそのリテイクというか OK 出ないで一旦止まると大変なことになるんですよね。あの割とスムーズにいくことは多いんですけど、うんうん、何かで止まるともう地獄が待ち受けてるんですよね。でも素晴らしいっていうか思ったのは、うん、宮崎さんは誰に対しても引っかかったら同じなんですよ。どんな方だろうと、田中裕子さんだろうと何だろうと、はい、僕だけに言うんじゃなくて、はいはいはい、うん、どんな方でも自分が引っかかるととことんこだわっていかれる、うん、それはそのすごい平等だなと思って、うんうん、それはすごいなって思いました。
三輪明宏さんにしても森重さんにしても森光子さんにしてもそういうことはあるってことです。
まあそこはあの別撮りだったので何とも分からないんですけれども、でもスタジオで僕らが撮ってる間ではみんなね平等でしたね、うん、
なるほど。
森重さんだけはダメでしたね。もう絶対ね言うこと聞いてくれないんですよ。だからねもう森重さんが喋るとね、まあアフレコっつって後で声入れるわけでしょ、はいはい、そう口が開いてる時間って決まってるわけですよ、はい、ところがオーバーするんですよね。これでこの長さでこのセリフを喋ってほしい、うん、といくら説明しても、ね、無視するんですよ。これはなかなかでしたね。今思い出しましたけ ど
石田さんはどうでした、そのアフレコの時にやっぱりどっかでこうつまずいちゃったりすると何回も何回もってことになるんですか。
いや私一番大変でした。
あ、そうですか。
もう完全に全員の中で一番下手くそでしたし、まあ、でもあんまりそれを言うとこう皆さん見るときにそれが気になったら嫌だなと思うんですけれど、でも実際は本当に私一人居残り授業みたいな感じで、
あ、そうです
か。どんどん幼児君が上手なんでどんどん終わっていくんですよ。でどんどん皆さんこうさーっと終わっていく中で私は居残り。
でも僕もタタラ場に乗り込んで戦いになった、うん、あそこはあの日あれ途中で今日はもう帰れって言われて帰りましたよ、途中で、
それ宮崎駿がそんなこと言ったんですか。
言いましたよ。いたでしょその場に。
僕だってご飯食べてたんじゃないかな。
それはあれですよね、サンがタタラ場に乗り込んできて、田中裕子さんのエボシコーチさんと戦ってどっちも気絶させる、明日が気絶させた時に誰か手を貸してくれっていうそのセリフで引っかかったってことですね。で別日にまた撮ったんですね。
そうですね、はい。
はあ、じゃあ本当にじゃあ何十回もやってるってことですね、それ。
ですですです、本当に、はあ、ね。
でも石田さんはサンの役だと結構その人間に怒りをぶつけるシーンとかでも結構なんか何回もやったっていうふうに聞くんですけど、
はい、私はとにかく一番覚えてるのはそのさっきのその戦いから、うん、明日が倒れますよね、うん、それをサンが助けて弟犬の上に乗せて一緒に走る、はい、うん、あそこの下りがあれ確か一番最初に撮ったと記憶してるんですけど、あそこがもう本当に難しくて、何でもないシーンのようでいて最もその難解でした。なんだろう、食べていいって言われて食べちゃダメっていうところとか、あとなんだっけな、お前死ぬのかっていうセリフを、お前パンツ履いてないじゃんっていう風に言えって言われたんです。宮崎さんに そう、はい、でそれはね本当に最初私をお前死ぬのかってこう死んじゃダメみたいな感じで言ってたような気がするんですけど、うん、それは この子にとってはあんたパンツ履いてないけどどうしたの、ああそうなのっていう程度の出来事であると言われて、当時の私にはそれがもう難解すぎて、毎日泣きそうな気持ちでいやでも私にとってはこんな夢みたいなことはなかったので、もう夢の中なんだけど地獄みたいな、そういう不思議な恍惚感がありましたね。
でもそういうこと言うとあれですね、宮崎監督のその演出の仕方って独特ですね、その言い方が。
すごく絶対に甘やかさないですし、ダメなものはダメですし、多分私はギリギリまでもうこの子やめた方がいいんじゃないかって思われていたと思うんですよね。
それ制作発表の記者会見の時も言ってましたよね。
今でも覚えてて、私今でももう一回やりたい、でももうこの声出ないのでそのぐらい思い出に残っています。
10年前にね、はい、彼女に会った時にね、いきなり言われたんですよ、声を全部吹き替えたい、もう一回やり直したいって。
やり直したいって
俺でね、これは悩んだんですよね僕は。いやだってもう一回やり直すってことは音の作業全部やり直すんだよ。
あ、
そしたらミックスから何もかも全部必要なんだもん、ダビングから、いくらかかるかなって思ったりして。
いやできることなら。
いやでも真剣でした、だからこれ本気なんだなってことが分かったんですよ、これで彼女のね、僕セリフ忘れないんです、今ならやれるって、あの時と違うっ ってすごい真剣な目でね迫られたんですよ。で僕はね喋れませんでした。もうね黙って、
そうでしたね、って
なんかそれだけでした。でも覚えてるんですよ、あんだけ言われたら忘れないですね。
そう覚えてます。いやそのぐらい自分はこうあの時こうだったなっていう反省点が多いんです。
いやだからね、僕もう一つ覚えてるのはね、もうその最中、まあいろいろね悩みもあったと思うんですけれど、確か浜田山かな、あそこでねなんかちょっと話をしたことあって、でちょっとご飯食べようかって言って腹減ってたしって、そのあとジブリへ行こうっていう時に日があったんですよ。ジブリへ浜田山からだったら近いからって言って、そして、なんと神戸屋っていうお店があってね、そこで話したんだけれど、そしたら彼女が私は車で来てると、だからその車
は
私が運転するからそれに乗って行きましょうって言って、これは忘れないですね。
じゃあ石田さんの運転でジブリまで。
いやだからそうやって悩んでる時でしょ、どういう運転をするか
ね。
いや本当にすごかったですよ。
それで古い車ですよね。
そうだから自分と年が同じ車だって言ってた。
そうですね、はい、そうです。
思い出すもんすね、こうやって喋ってると。
なるほど。その時は運転はちゃんとしてたって。
いやだから僕は生きた心地しないですよね。でもジブリまでの道、もう行ってどうせ宮崎駿がいますからね、そこで何をどう話すかっていうのは、やっぱり悩んだの覚えてますよね。
思い出しました。そんなことがありましたね。
あった、そのぐらいね頑張ってやったんですよ。
でも石田さん的にはなんかもしかしたら自分を降ろされるんじゃないかって思ってたっていうのは本当にそうなんですか。
はい、
僕ね記者会見の時にもうめんどくさい、全部喋っちゃうとね、彼女に詰められたんですよ。みんなが一人一人出てくるでしょ、彼女が最後だったんです、そしたら僕の顔を見てね、私はね降ろされるのにね、何を喋ったらいいんですかって言って詰め寄られたんですよ僕。
すみません、そんなこと多分言ってないんですけど。
それで僕はもう言い返したんですよ。今ね思ってることを全部ね喋っちゃえって。そしたら喋ったんだよね彼が。覚えて
ちょっと待って、ちょっと今のは脚色されてると思うんですけど。
脚色じゃありません。
いやですけれども、それぐらい私は大変本当に下手くそで大変だったっていうのは事実でございます。
でも多分そういうことを含めたのね迫力があったんですよ、だから僕その記者会見で忘れないのはね、最初にまあ映像を見せたんですよ、そしたら足高が放った矢で首が飛んじゃって、でその後ね宮崎が怒り出したんですよいきなり、この予告編はなんだっつって、作ったのは誰だっつって、まあ僕だって分かってるくせにね。そういうことを言うでしょ。これでねまあいろいろあったんだけれど、いよいよ一人一人が喋んなきゃいけない、そしたら彼女がね、私はってほらかもしれないとかなんか言ってね、そしたら宮崎彌生が慌てちゃってね、そんなことはしませんって言ったのを覚えてるんです。
それは僕も覚えて
る。覚えてるでしょ。
それは覚えてる。
それは 多分記録に残ってますね。はい、あのビデオの中にありますよね。
あったっけ？
あるんじゃないかな。あの
それは確かに言ってましたよ、
ね、はい、あれ迫力あったよね。あれで一気にね、宮崎駿がね、全部言うこと聞きますっていう状態に陥るんですよ。でもあれは本当に記念すべきね、記者会見でした。
なるほど。でもまあそういう、まあ、辛い部分を乗り越えて公開すると、これものすごい大ヒットになって、まあ、スタジオジブリにとっても、まあ、ここから千と千尋でまた大ヒットって、本当に一つのターニングポイントになったと思うんですけど、ご自分あのお二方にとってはどうでした？この映画こんなにヒットすると思ってました？それともヒットしてどういうふうに思いました？
いや、もちろんジブリの新作ですからヒットはすると思ってるんですが、当時で言えば隣のトトロ2なら徳間さんの言ってるような60億とか80億とか行くだろうと、家族連れで来るから。でもこの作品はちょっとちっちゃい子とか家族連れはしんどいから、数字的にはそこまでも出ねえんじゃねえかって上條さんがおっしゃってて、で僕もあ、なるほど、それはそうかもしれない、映画としての評価はすごいもちろん高いと思うけど、数字としてはそこまでいくのかっていう、家族連れじゃないっていう、その上條さんの言い方がなるほどと思ってたんですよ、うん、そしたら蓋を開けてみたらあんなことになって、うん、いや、えらいことになったなって思いましたね、うん、
よく覚えてるね。だいたい東宝さんがね、心配になったんですよ、うん、本当にこれはお客さん来てくれるんだろうかって。
石田さんはどうでした？こんなに当たると。
いや、もちろんその私はもうジブリの新作っていうだけでもすごいことになるのは分かってはいたんですが、ただ子どもたちが例えば10歳未満のとか、そのぐらいの子どもたちにどういうふうに受け入れられるかなとは思っていましたが、でも実際この映画を一番深いところで理解しているのが10歳ぐらいの子どもたちだって。
いや、本当にそうです。
それ宮崎さんがおっしゃっていて、それ本当に真実だなと思います。
この映画の声やったことによって、やっぱその後自分たちはやっぱりこう影響を受けてると変ですけど、自分のキャリアの中でも一つ大きなものとして残ってますか、やっぱ増田さんも三田さん。
もちろんです。このもののけ姫という作品がなかった松田洋次と今の松田洋次では全く違う俳優としての人生を歩んでいたと思いますし、それはもう完全に私の人生に最も大きな影響を俳優活動に大きな影響を与えた作品であることは間違いないです。
石田さんどうでしょう。
もちろん私も同じですが、例えば海外に行くとですね、どんな作品に出てますかって必ず聞かれるんですけど、はいはい、その時に最初にもののけ姫でサンの声をやっておりますって言うと、うん、ものすごい尊敬されるそれだけでなんかわあわあグレートみたいな感じに必ずなるのは、さすがジブリ、もう本当にそれはすごいことです。
入れ直さなくても最初の声で皆さんそんだけ言ってくれるんですよ。
そうですね、
だから本当お金のこと言ってだけ言ってるんじゃないですよ、うん、いいんだから、うん、本当に良かったんで、うん、ありがとうございました、うん、改めて。
そうですね。じゃあ鈴木さんはどうですか、やっぱりこのもののけ姫があったことによって、これはディズニーと提携して、まあ、世界配給にもなって、やっぱりジブリにとってもある種こうステップアップというか大きくなっていくための一つの作品だったような気がするんですけど、でやっぱり鈴木さんにとってもののけ姫ってどういう作品でした？
お客さんがいっぱい見てくれたのは嬉しかったですよね。もう素直に、
はいはい、
もうそれがね一番ですよね、うん、でやっぱり何のために作るかって言ったら、うん、お客さんに見てもらうためでしょ、うん、でそこである種の記録が出たっていうのはね、うん、これはね名誉だと思ったんですよね、うんうん、それをすごく覚えてます、うん、でやっぱりお客さんのために映画を作んなきゃいけない、うん、でそういうことで言うとね、自分たちのために作るんじゃない、自分のために作るんじゃない、うん、お客さんのために作ろうって、それは考えましたね。
なるほど、
はい、改めてそれを気づかせてくれた作品になりました、
うん、でもジュビリの作品ですよね、自分のためじゃなくて誰かのために作るっていうのはやっぱ一つの基本ですもんね、やっぱね。
もののけ姫 4K デジタルリマスター IMAX プレミア試写会での舞台挨拶の模様、いかがだったでしょうか。もののけ姫4K デジタルリマスター版は全国の IMAX 劇場にて期間限定で上映中です。ぜひ劇場に足を運んでみてください。 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。